こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりでございます。
そうでしたっけ？
そうですよ。
そうか、毎週なんかビッチさんの声聞いてるような気はしたので、そんな気がしないだけか。はい。
まあ、ちょっと予算を少し話したんですけども、
はい。
私、今年に入ってからですね、
はい。
仕事終わり週3回ほど、
はい。
走り始めております。
おう。
まあ、体作りといいますかですね。
うんうん。
どうしてもやっぱり膝が結構負担かかってくるなと思って、うん、坂道で走ったり、階段駆け上がったりした時に、
はい、
結構ガクガクするなと思ってきてですね、
はあ、
これはいかんと思いまして、
はい、
走り始めて、ちょっと筋肉つけようと思って走り始めたんですよ。
はい、
で、初日こそはほんまもう、走ったその次の日とかもう筋肉痛ガクガクきましてですね、
ええ、
これはいかん思ったんですけども、やっぱり回数重ねていったらどんどん楽になってきたんですよ。
はあはあ、
で、その牛乳配達の時のその負担もですね、ものすごく減ってきまして、
はい、
やっぱりこれ筋肉って大切やなと思いまして、
うん、
うん。やっぱり、ケイタさん前走ってるっておっしゃってたじゃないですか。
走ってないですよ。
あら
ウォーキングはウォーキング。
ウォーキングですか。この年になってまだまだこう伸びしろがあるんだなと思ってですね。
はい。
ちょっと今面白くなって走ってますね。
面白くなった。
そうなんですよ。
それはいいですね。
まあ、僕のやっぱり続けていくと僕やめたくなくなるタイプなんで、
うん、
雨の日とか、
うん、
走れん日とかあったらすごくこうなんかうずうずするんです。あ、今日走れんかった思って。
あ、はいはいはい。
そういう性格なもんで、やっぱりずっと続けてますね。で、やっぱり健康のためもありますし、やっぱりもちろん仕事のためもありますんで、
はい。
もちろん足が速くなるとか、はい、ランナーになるわけじゃないんですね。
うん。
いつもの体を良くするために走ってる部分なんで、全然続けておりますね。
なるほどね。
それによって本当、睡眠もすごくできますし、
うん。飯もうまいし。
飯も美味しいんですよ。
ああ。
で、今だったらすごい汗かくんですけども、
はい。
その終わった後がすごく気持ちいいんですよ。
なるほどね。
で、友達と走るんですけども、
はい、
そんなに健康になって何するん？何するつもりなんて言われたんだ。言われまして、
はい、
それはお前、ゲームするためよっていう形で隠れてたんですよ。もう長生きして、
はい、
いつまでもゲームをしたいという気持ちがあります、
ね。まあ、そうか、目の前のことじゃないですね。向こうもう10年レベルの話なんですね。
そうです。
なるほど、ね。
そんなに仕事頑張るとか言われたんですけど、いや、うん、それもあるけど、もうずっとゲームするために、もう長生きするために健康になるんやっていう気持ちですね。食事の方とかもいろいろ考えて。
なんで、ピッチさんはドアラジに来ると、すごく優等生な感じになるんですかね。
いや、それはもちろん、あれですよ。ケースバイケースで、場所場所で、やっぱりそれなりの立ち振る舞いっていうのがあるじゃないですか。
いや、私も最近ですね。
ええ。
もう如実に体重が増えてきたのが分かってるんですよ。
ああ、そうなん。やっぱりですね、体重が増えて筋力が衰えると、やっぱり体って重たく感じるじゃないですか。
うん。さっきね、ピッチさん言ったように、俺もは、ええ、1年半ぐらい前はもうな、走り始めたんですよ。
ええ。
なら、その、足の筋力がないんで、
うん。
無理にこう、上からの体重を支えるほどの筋力がないっていうのって、
うん、
かえってダメージが来る。
うん、
で、例えばそことない、階段の上り下りの時に膝がなんかきしむみたいに痛いっていうのが続いて、なので、あ、なるほど筋力が足りんなっていうのがあるんですよ。で、とりあえず、それをまずウォーキングに変えまして、うん、で、うん、代わりに距離と時間を伸ばしてって形にして。
ああ、そうですね。ゆっくりの方が、うん、ゆっくり長くの方がいいみたいですね。
そうです。40分。少しちょっとか、早足ぐらいの。
うん。
で、まあ、あれですね、今やっぱ必須がスマートフォン持って、
ええ。
で、なんですか、体計測計っていうんですか、スマートウォッチ。
はい、はい。
安いスマートウォッチなんですけど、うん、これで距離の管理とか。
うん、
スマートフォンと連携取れますし、
うん、
あと、Bluetooth の、骨伝導イヤホンっていうのを使ってますけど、
ああ、はいはいはい。
これ使って、まず、音楽聴きながら、ポッドキャスト聴きながら、30分、40分は、もう、歩き続けるってことがあって、ピッチさん言うように不思議なことで、
ええ、
今日、例えば今日収録なんで歩かないんですよ。
はいはいはい。
時間もあるんでね。
ええ。
こういう日があるとなんか罪深い感じになるんですよね。
ああ、ですよね。
なぜか。
ええ。
うん。なので、まずね、習慣づいてるうち、
うん、
何せ冬場歩けないじゃないですか。
ああ、まあそうですね、そちらの方は。
うん、気候的に無理なのと、足元もちょっと怪しいのと、それと、あと、その後さ、雪がなくなったって言った頃にそのコロナっていうことで、
うん、
外に出歩きたくないみたいな状態が続いたんで、
うん、
うん、まずね、最近なんかマスクすると息苦しいような時代じゃないですか。このね、
急に暑くなりましたよね。
そうなんですよ。なんで、まず、この水分もね、取りながらもありますし。帰ってきて、風呂上がって、クーって飲むビール、やっぱりうまいんですよ。
あ、
これを我慢せんといかんのかな。
それ僕、スポーツドリンクがこんなにうまいとはって、久々に感じて飲んでます、
ね。染み渡ってきますよね。
なんなんこの美味しさっていうぐらいですね。
あとね、加えて。
はい。
リングフィットアドベンチャー。
ああ、はいはい。
抽選応募にね、
うん、
応募してみてます。
おー、まだ待ちですか？
全然当たんないっす。
そう、僕は当時はキネクトでフィットネス頑張ってましたけどね。
はい。
あれはあれでしんどかったです。
もうね、我慢できずに、なんかフィットボクシングを買いそうな予感がしてね。
あ
それ汗を流して、で、やっぱ、ウィーフィットちゃうわ。リングフィットに関しては、やっぱ、どちらかというと筋力がつくっていうでしょ、
うん、
あれ期待したいんですよね。
体型維持といいますか、あれはやっぱり気をつけんとですね、うん、まあ、先ほど、まあ、ゲームのためも言いましたけども、うん、やっぱり仕事のためもありまして、栄養もやっぱり、まあ、あるじゃないですか。
はい。
で、僕もやっぱり健康な医療、紹介するわけなんで、
うん、
やっぱりその、ちょっとふくよかな体とかだったら、ちょっと信用できないじゃないですか。
ほんまにあんたそうなのみたいな。
これ、腸内環境いいんですよ。痩せますよって言われてですね。そんな感じで大丈夫って思われるじゃないですか。
なるほどね。
それもやっぱりありますんで、
はい。
気をつけてる。ただまあ友達に聞いたら、なんかすんごい太った人が栄養来てから、
うん、
牛乳取っちゃったって言ったんですよ。
うん。
なんでそんな信用できるのって聞いたら、すごい汗かいてから、タオルで拭きながらもうゼイゼイ言ってきたらしくて、
うん、
かわいそうだからって言うと取ったらしいです
よ。それで同情が誘えるんだ。
その手があったか思ったんですけどね。
そうか。なるほどな。
まあまあ、とにかく、まあ、健康には一番気をつけていこうかと思いますんで。はい。お互い長くゲームするためにですね、はい、健康でおりましょう。
はい。
はい。それでは行きましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケントロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第295回目でございます。この番組は私 DJ ケントロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキリセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。あざめまして、ピッチカートさんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい。
はい。
うん、久しぶりのピッチさんということで。
はいはいはいはい。
前回のドアラジ聞いてないでしょうね。
もちろんですよ。ネタバレですからね。
300回近くやってきて。
はい。
初めて聞けないかい？
そうだ、ね。
ああ、ですね。
ちょっとまあ気にはなっとんです。この時点でそこに、ずっとやってなかったネタバレに踏み込むということは。
うん。
何かしらの意図があるのかな、言いたくて仕方ないのか、
うん、
これがいい方なんか悪い方なんか、それもちょっとわからん状態なんで、
うん、
気にはなっとるんですよ。だからまあ早くやらんといけんというとこなんですけどね。うん、
まあ、ピッチさんの、なんですか、ストーリーの進行の傾向といえば、はい、ある程度溜まったところで、できればバージョン1本溜まったところでやりたいぐらいなんでしょ、本当は。
そうなんですよ。
ああ、まだ2年ぐらいかかりますよ。聞くのは。
2年なんか長そうですね。
うん、多分、バージョン5が終わるまでに、あと1年ちょっとはかかるから。うん、まあまあ、そう思うと、そんなに悠長なこと言うてんと。
そうですね。
やってみてもいいんじゃないですかね。
そうですね。
さあまあ、最低 5.3 のリリースが出たくらいでもいいんじゃないですか。
はいはいはい。
はい、まあまあ、あれですよ。まあ、本当にどうしても言いたかったんですね。
はい。
それも あって、はい、ネタバレ会をしてみましたということですよ。
うん。
うん、ですね。ね、なかなかツイートによる感想っていうのも言いづらいので。
そうでしょうね。
ですね。うん。まあ、ドラゴンクエスト10、うん、の話に関しては、
はい。
エンディングでちょっと喋りましょうかね。
ああ、わかりました。
はい。というわけで今日は、ピッチカートミルクさんと二人で、
はい。
ピッチさんと俺の対マンといえば、小ネタ集ですよ、今日は。
いつものやつです
ね。はい。ゲームかな、はい、ゲームじゃないかなもうありますけれども、
ええ、
ちょっと、二人でトーク、ちょっと楽しんでみたいと思いますので、
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはい。
どれ、何を手持ちでいらしたのか。
はい。
じゃあ、ピッチカートミルクさんから。
はいはいはい。
行ってみましょう。
はい。
はい。
まずは最初、ちょっとやっぱりドラクエ絡みからということで。
お。
はい。ドラクエ 11S。
うん。
PC、Xbox、PlayStation
4。うん。
移植が決定しまして、12月4日発売ということで。
ちなみに今一個忘れてますよ。
え？
Steam もなんですよ。
あ、PC ですね、PC。
そうそうそう。はい、意味がわかんないですから、PC と Steam は同じちゃうんかと思ったんですけど、ね、違うんですね。はい。
これに発売が決定しまして。
はいはいはい、はい。
まさかの、逆イングと言いますかですね。
ええ。
まあ、ちょっとは期待は来るかなと思ってましたけども、
うん、
僕は素直にこれは嬉しい朗報でしたけどね。
なるほどね。
ええ。
はい、
結構、物議は醸し出してましたけども。
うん。
ケンタロさん、どっちの方ですか？
いや、いいと思いますよ。別に。
ですよね。
別にって思うぐらいで。
はいはいはい。
うん。ただ、それにまつわるちょっと話も、この間ツイートしましたけど。
はい。
ねえ、なんか、PS4 勢から、ちょっと、文句が飛んでたみたいで。
はいはいはい今日、だって、もう、だって、そんなだったら買いなさんなっていう話じゃないですか。僕は欲しいんで、嬉しいんですよ、
うんう
ん。で、僕もちょっと言いましたけど、トロフィーは別物ですし、
うん、
またやる気が出るっていうもんですよ。
うん、
で確かにドラ、スイッチ版も少しやりながら、
うん、
やっぱりちょっとやっぱり、ドラクエはプレステ4でやりたいなっていうところもあったんで、これは僕嬉しい方法ですね。
まあ、もともと予定してたものっていうのが、スイッチ版っていうのがだいぶもう遅れて、1年後、2年後ぐらいでしたよね、もう実際。
そうですね。
うん。で、発売したわけなんですけど、
うん、
まあ、11S の方は好評で、うん、だったと思いますし。まあ、こう言ってはなんですけど、完全版ですよね。
そうです。で、また今回その、ゲームエンジンの関係で、
うん、
プレステ4で作ったエンジンが持ってこれないからスイッチ版にかなりこう難儀して出して、
うん、
エンジン変えて出して、
うん、
で今度プレイステア4版の完全版ということでこのスイッチ版をベースに戻したということなんで、
うん、そうみたいですよね。
一応話上はフレームレートもその同等グラフィックも同等って言っておるんですけども、
うん、
下がっとんじゃないかとかいう部分では、
ね
うん、話は上が
った
んです
けど、うん、PS4 のスペックでやってたものからすると落ちちゃうんじゃないかってことね。
まあでも実際スイッチでやっててもそんなに気にはならなかったんで僕は全然大丈夫なんですけどそんなとこ噛むかなと思ったんですけどね。
うん、いや
すごくやりやすくなってますんで
一つだけ気になるのはは
い
ローディングかなって思いますよね。うん、 スイッチを言うならばベタ移植だとするとですよ。
うん。
その、ローディングのその、動作というか。
ええ。
まあ、一番なんか難儀だったのが、ルーラー。
そうですね。
した時ですか。
ええ、ええ。
うん。なんですか、リニアにこう、歩いていくとか、移動してっていうのだったら問題ないっていうか、うん、徐々に読み込みしながらっていうのができる、技術的にはできるみたいですけど、うん、ルーラーした時だけは、完全に読み込みがかけなきゃいけないので、
うん、
相当の時間かかるっていう感じ。
いやスイッチ版の時は、ほぼほぼ気にならなかった
でしょ。だからそのままで PS に移植したんであれば、まあ、逆にいいのかなという感じですけど、その C、うん、ブルーレイロム媒体じゃないですか。
うん。
もし、その、データローディングみたいなのが、あるとするならば、若干残念かなと思う。
大丈夫だと思うんですけどね、そこは。
まあ、出てみんとわからん。
そうですね。うん、でも、かなり S 版は快適だったんで、
うん。
うん、あれをまあ、やってたらわかるはずなんですけど、ダウンロード、とかその DLC でどうこうできるレベルじゃない変更なんで、
はい、
そこには全然文句もありませんですし、うん、値段も全然安い思ったんですよ
ね。うん、あと、ね、
一つですね、
うん、
一つだけこう僕買い取ってかったのがパッケージデザインなんですよね。
あ、全然気にしてないな。そうなんですか。
あれは一緒でちょっと背景の色が変わってるぐらいの、まあ、ベストプライス版みたいな形なんですよね。
うん、
あれがですね、僕はこう、やっぱり、これ、今回用のデザイン書き下ろしとかですね。
うん。
あのように変更してほしかったんですけどね。また同じかっていう部分でですね。まあ、例えば、その、アトラスが出したキャサリンっていうゲームがあるんですけども。
はいはいはい。
これ、まあ、女の子二股するゲームなんですけども。
うん。
プレステ版と Xbox 版で、それぞれ、女の子二人がメインとなってですね、パッケージで飾っても全然違う風に見えるんですよ、雰囲気が。
うん、
これに関しては、所有力もやっぱり出てくるじゃないですか。
はい。
それは相乗効果って僕いいと思うんで、
うん、
この辺ちょっと変えてほしかったかなっていうのは1点だけですね。
なるほど。
うん、それ以降もありがたく受け取っておりますね。
うんうん、
まあ、いろいろ文句もありますけど、9の時なんか半年でベスト版が出たじゃないですか。
うん、
あれに比べたら全然いいと思うんですけどね。
なんか、やっぱり、一つにはね、
ええ、
そのダウンロードコンテンツで声だけ入れたらいいじゃんっていう人もいるんですよ。
いやいやいや、はいはいはい。
で、入んないでしょ、実際、こんな。
いや、無理ですって。もう全然ちゃいますもん。もうその、戦闘スピードの移動、あれが全部変わってますし、
うん、
ええ、マルキー別ゲーム、マルキーというあれですけども、
うん、
ほぼ別ゲーム扱いで遊べてましたんで。
うんうんうん。
うん。
だから、そのね、こういったなんですけど、ゲーム自体はもう3年前のゲームですからね、これ。
うん、うん。
だから、そんなね、焼き増しだとか、焼き増しってのは半年で別データ分が出るから、うん、焼き増しだとか言って、ね、完全版商法とかつって揶揄されるわけですから。
うん。
こんなね、完全にフルモデルチェンジじゃないですか。
そうですね。
ある種ですよ、最新作がリメイクされたみたいなもんじゃないですか。
うんうん
うん。そういう意味では別にじゃないですか。
そうですね。なおかつ PC でもできます、Steam でもできます、うん、Xbox でもできますからね。
うん、
楽しい。Xbox に関しましてはゲームパス対応してますんで。
うん。入ってたらやれるわけが。
そうです、そうです。なんと豪華なっていう形ですよ。
まあ、ハードを買うという、ハードルがあります
けどね。あ、まあ、そうですけど、持ってない方ですね。
流通していないとかね。
で、あともう一個ちょっと続けて、どういう話で言いますと、
はい。
最近、アプリで登場しました。
うん。
ドラゴンクエストタクト。
はいはいはい。
はい。これ、ケンタルさんは、どうなんですか？
いじってもいません。
なんと。やはり、スマホいうことで。
もうね、なんか、ね、やっぱスマホでゲームをする体でない。ある種、偏見みたいなものを持ってたりもするんでしょうけど。
ああ、そう、まあ、それは難しいと思いますね。うん、僕もちょっと最初様子見とったんですけども、
うん、
まあ、兄さんが、いろいろ当たりまして
話
して
たら、そうみたいですね、はい。
ちょっと楽しそうに聞こえまして、その日からもう始めたんですよ。
はい。
やっぱりよくできてますね。 あの僕その前にやってたあのモンスターパレード、
うん、
それはまあ終わるわっていう話ですよ。
あ、そうですか。
あのサービスが終わりまして、まあ、これが登場したもんですからね、
うん
うん、まあただやりながらですね、これアニさん多分途中で終わるんじゃないかなと思いましたね。
ああ、そうなんですね。
やっぱり繰り返し繰り返しの周回ゲー要素はありますんで、それに抵抗がないとか慣れとる方は全然楽しめますけど、金太さんはそういうのやっぱり苦手でしょ。
まずあの、なんだっけ、リセマラとかやつ。
はいはいはい。
あの、俺リセマラをやった経験って一回しかないんですよ。
あ、一回はあるんですか。
ファミコンの、
ええ、
ウィザードリーズ。
でしょ。あれ、リセマラでしょ、初代。
はい。
あれはでも楽しんで、どうでした？
そうなんです。あれを、あの頃のリセマラという意識がないですよね。
あれでも出た時すっごい嬉しくなかったですか？
ありました、ありました。一発で侍とか作れるんですよ。
おーって思った瞬間にあの、キャンセルボタン押して、
あーって
言
って。そう、あの、もうなんか手がリセットに伸びてるので、
そうです、そうです。
カチャって押して、あーって。
ありますね。
うん。いやいや、あの、リセマラみたいのがあるだけでダメですね、俺。
ああ。
最
近そういうのを、あの、最初だけは、その、選ばせてくれたり、
うん、
無限、あの、やり直しとかあるんですけども、うん、まあ、そんなんだったら最初から選ばせよって話なんですよね。
うん。
まあ、確かにあれはそうなんですけど。
しかしね、まあ、そんなことをすると、せっかくたくさん実装してる、あの、もっとほら、ような、要は強いモンスターが欲しいでしょ？
うん。
あの、もうちょっと弱いモンスターがいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい。
俺、モンスターズとかってやった時に、あの、一番最初はやっぱりスライムで、ドラキーから仲間にできてっていう流れがあって、で、まあ、配合とかしながら強いモンスターを徐々にしていった。ああ、残念だが、スライムはスタメン落ちね、もしくは、あの、他のモンスターの養分になって生き続けるのよ、みたいな感じがあってね。うん、そうやって、なんかこう、あの、パーティー切り替えていくんでしょうけど、
うん、
なんか最初からさ、その、決められた強いモンスターだけ、みたいな状態だと、思んなくないかな、と思うんですけどね。
それ今回はよく考え、やっぱり何作目もあってよく考えられておって、
うん、
その低レベルモンスターをだけで集めてやっていかねえけんクエストとかもあるんですよ。
ああ、なるほど。
だから基本的に全キャラ使うような形で、
あ、
これやっぱりモンパレとかいろいろやっぱ勉強してきたんだなというような。で、またその今、竜王が出てきてるんですけども、
うん、
まあ、むちゃくちゃ強いっていうわけじゃないんですよ。
うん、
モンパレとかやっぱり魔王クラスが出たらもうバランスブレーカーでぶっ壊れてたんですけども、うん、そういった部分もやっぱりうまい考えをって、うん、面白くやってますね。ただやっぱりですね、あの UO がただのスライムに負けるのとかはなんかやっぱり変な気持ちはしますけど、
ね、なるほどね。あ、
こんな強いスライムおるんみたいな感じがあるんですね。
そうですか。まあ、
まあ、これもやっぱり合う人がやればいいですし、
うん、
実際僕あのウォークすごい盛り上がってるじゃないですか。
はいはいはい。
ウォークは僕全然ちょっとハマれなかったんですよ。その生活リズムがやっぱりその歩く部分とはやっぱり合わないんで、
うん、
そういった生活スタイルもあるんで全然合わなかったんですけども、今回のは全然普通にあの空いた時間にできるんで、僕の一番パーソナルな部分でそのお気に入りのモンスターがどんどん育っていくのはやっぱり楽しいですね。
うん、
まあ長く続けてゆっくり続けていきたいなと思ってますね。
ね。まあでも、うん、やっぱ、まあ、スマートフォンでゲームするっていうのも別に偏見みたいな感じで言いましたけど、
ええ、
まあ、今や当然っちゃ当然ですから。
そうですね。
うん。まあ、本当に手元に、ゲーム機を買わなくても、
うん、
もうほぼ生活必需品であるスマートフォンでできるっていうのは、
うん、
プラットフォームを買ってくれっていうものとはちょっと違うじゃないですか。
そうですね。
こんな文化ってなかったじゃないですか。
なかったですよ。
うん、
いや、本当、もう、掘れば掘るほど、いろんなゲーム出てきますからね。うん、
だからもちろんね、ゲーム性とかも上がってきてたり、息子がね、うん、やってるゲームっていうのも、やっぱ友達がやってたからって、やってるの、横でね、うん、何してんのみたいな話、見たことあるんですけど、
うん、
まあ、俺はやらんなと思っても、
うん、
楽しそうな感じが見えるっていうのはあるわけですよ。
そうですね、やっぱりよく考えられたものはやっぱすごく考えられてます、
うん、でやっぱしょうもない 中のモノマネみたいなのすぐ終わってまうしね。
はいはいはい、はい。
それはもう、そういうふうに、なんか、世の流れっていうのはそこになってるのかなと思いますね。
例えば、ドラクエ関連でそのメインとして動いたのが今4種類ぐらいありますんで、
うん、
スーパーライト、星ドラ、
うん、
ウォーク、今回のタクト。
うんうん、
まあまあ、それぞれ、その、全員が全員やるわけじゃないんですけども、
うん、
ちょっと増えてきたなとは思ってますね。
なるほどね。
まあ、それはモンパレ終わるわというところなんですけども。すいません、一発目以降は以上でございます。
はい。じゃあ、俺の一発。
はいはい。
ゲームならちょっと後に置いとこうかな。
あららら。
最近ハマっていること。
はい。
食事の件ですけど。
あら。
ちょっとね、スーパーの、
ええ、
なんか、神さんも買い物してくるとか、スタンプみたいなの集めてくるんですよ。
うん。
で、なんか、スーパー、チェーン店次第では、いろんな、こう、だから、包丁とかさ、
はいはい。
お皿と交換みたいな、パン祭りじゃないですけど、
うん、
そういうな、キャンペーンみたいなやつじゃないですか。
お
う。で、うちの、こちらの地元の、セブン&アイグループでやってる、ヨークベニワルっていうのが、一番最寄りスーパーでいっぱい使うんですけど。
懐かしいです、ヨークベニワル。
あ、ご存知でした？
してます、ね、
はい。あ、そうですか。
はい。
東日本しかないんですけどね、あんまりね。
いや、昔仕事で関係、
はい。はい。で、
はい。
そちらで、その、要はメインユーズスーパーなもんですから、
うん。
バンバン溜まるんですよ、そのスタンプが。
はいはい。
で、ね、それでね、なんかね、やっとこさというか、なかなかね、自分で買おうと思うと踏ん切りがつかないっていう、
うん。
ホットサンドメーカーを、手に入れました。
よくありますよね。なんか YouTube とかそのツイッターとかで動画に載せてますね。
出てくる出てくる。
ね、
まあ、俺のはね、なんかイタリアのパニーニってやつ、
はいはい、
細長いホットドッグみたいなサンドイッチを作るっていう、うん、やつなんですけど、
うん、
もっぱら食パンで焼いてますよね。でね、何挟んでもうまいっすわ。俺ね、サンドイッチあったら生きていけるかもしれない。
ああ、なるほどね。
うん、最初、オーソドックスに、ハムとチーズだけ挟んでね、
はい、
マヨネーズがピャッと塗って、
うん。
これだけでうまいですよ。
うん、生クリームと、デザート系はダメですか？
あ、やってみたいな。
あれめっちゃ僕好きなんですよ、サンドイッチに。
うん。
生クリームにバナナとか、まあまあ、いちごとか、
ああいうのを挟んで。ジャムと生クリームでもいいですよね。
ええ。
ああ、いいですね。
特に僕生クリーム好きなんで、もう、あれの挟んだら、まあ、ケーキ入れたらそこまでなんですけども、
ああ
すごく美味しいですよね、あれは。
悪くないと思いますね。ただ、その、ええ、ホットサンドにするっていうのはどうかと思うんですけどね。
あれ見たらなんかすごい、なんか、ね、カップ麺をやったり、なんか美味しそうに見えますけどね。
そうなんですよ。ね、土日の朝は必ずこれで食ってくんですよ。
はいはいはい、はい。
お仕事だろうが、お休みだろうが。
はいはいはい。
ああ、なんかね、もうなんか楽しみになってきまして。
あ、
この間なんてね、昼間カップ焼きそば食ったんですね。
はい。
焼きそばで、自前の焼きそばパン作ったんですけど。
ええ。
超うまいですよ。
ああ。
超ジャンキーな感じでね。
はいはいはい。
うちのかみさんと息子がそんなうまいのみたいな顔して言ってるんですけど、
ええ、
ものすごいうまいんですよ。うん、
もうそのポイントのおかげですね、うん。自分のお金ではちょっとっていうところですね。
そうそうそう。まともに買えばまあ3、4000円で買えるのかな。これが、ええ、ポイントプラス2000円ぐらいで引き換えられる、はいはい。まあなんか騙されて買ったような気がするんですけど、お金出して
る。コーヒーはあれですよね。なんか取ってるやつでしたよね。
あ、そうそうそう。
おしゃれや
な。おしゃれな朝ごはんみたいな感じじゃないですか。
なんか優雅な、もう、午後の朝食みたいな感じですね。
いや、午後の朝食、どういうこと
ですか？あ、午前の朝食ですね。
うん。まあ、ドアラジアップをしてですね。
うん。
朝のプレイを終えて、
はいはい。
軽く一眠りをして、
はい、
起きてからホットサンド食って、で、9時の、今日のドアラジっていうツイート入れるんですけど、
はいはい。
なんか流れが来てましたね。
なるほど。あれを流れた頃は、ケンタロウさんはもう優雅にこう、
そうそうそう
ホットサンドとコーヒーを飲んどるような感じですね。そうそうそう。
なんかね、あれですよ、なんか、 あのガチャンって上がるトースターってあるじゃないですか。
ええー。
あれ、なんか別にいらないですよね。だってパンしか焼けませんやん。
僕あのガチャンは、ちょっと夢では僕やったことないです、あれ。
確かにそうなんだ。俺もいやね、あの、うちにあったことがないので、実感も含めて。
なんか漫画とかドラマのイメージなんですね。
うん。あとね、最近の、あの、流行りという、あ、だとしたらトースターも進化してんのかな。あの、厚切りのパン、あるじゃないですか。あの、例えば、はい、あの、なんだっけ、何、山崎のダブルソフトとかさ。
はいはいはい。
あんな入んないじゃないですか。
そうですよね。
うん。そう思うと、別にって思うわけで。
はいはいはい。
うん、なかなか、あの、他にも、この間もレシピ見たらね、
ええ。
あの、お好み焼きみたいなものを、
うん。
焼くっていうのもやってましたよ。
おー。
うん。とか、あと、前にやってて、パンタンさんがやってたのかな。
はい。
あの、これやってみてと思ってすぐ探しに行ったんですけど、
ええ。
肉まん挟むんですよ。
はいはいはい、はい。
ぺちゃんこになるんですよ。
はいはい。でしょうね。
うまいんですって。
ああ、まあまあ、パン生地はパン生地です
ね。で、カリッカリに焼けるでしょ。
うん。
ところがですよ、驚いたことに、
うん。
あの、そのさっき言った、ヨークフェニマル、
うん。
肉まんって売ってないんですね。
あ、そうなんですか？
うん。
え、地域柄とか、スーパー柄とか
なんですか？スーパーの質なんですかね。いや、もう店員さんにまで聞きましたもん。中華まんって年がら年中売ってるもんじゃないですか？って。すいません、秋からになるんですよって言われましたから。
あー、そっか。そういえば、僕まあ仕入れたりしてたんですけど、
うん、
夏はないですね。秋から。
やっぱそうでしょ、井村屋さんのセールスそっから始まるでしょ。
そうですね、そうですね。
うん。うん、あの、アイスの売り上げが落ち込むあたりから同時閉売みたいな感じでしょ。
そうですね。去年のでよかったらあるけど、みたいな。
そんなん買うか、言うな。ねえ。カレーマン売れないですよね。
売れないですね。
不思議なことに
。残りますね。
思えばカレーマン食わないもんな、つまりな。
特に水分取られるんですよね。
知らねえよ、そんなこ
と。ちなみにですね、全然関係ないですけど、ベニマルって言います。ヨークベニマルのことベニマルって言います。
あのね、それはね、地方によりますね。
あ、そうですか。
我々は、例えば神さんとかのとも、どこで買ってくるの？ヨークっていう感じで、ヨークって言いますから。
ああ、ヨークですか。
福島あたりはベニマルって言います。
ああ。僕らのベニマル何って言うの？ベニマルって言ってましたね。
ああ、それが普通みたいですね。山形が特殊なのかな。
うん、いや、今ちょっと懐かしい響きを聞いたんで、ちょっと思い出したんですけど。うん、なるほど、なるほど。
うん。いや、こんな、なんかな、あの、食事の話。
はいはいはい。
うん。あの、ちょっと、おしゃれでいいですよっていう話。
なるほどね。
P さん次は？
はい、2本目はですね、まあ、ちょっとまたゲーム関連なんですけども、
はい。
これまたケンタさんがもう知らんわとかちょっと切れるかもしれないんですけども、
うん。
コナミゲーミング PC。
見ましたよ。
見ましたか？
ツイートで流れてきて、
はいはいはいはい。
あ、別の方がリツイートしてみて、もうね、
いや、びっくりですね、これ。あの、なぜそこにいらっしゃいましたっていうような感じなんですけども、あの、値段見ました？
値段何本でしたっけ？
ですね、2タイプありまして、
はい、
お安い方がですね、はい、184,000円。
別に安くないやないですか。
で、お高い、まあ、ハイスペックの方がですね、
はい、
なんと、30万いってますからね。で、スペックを見ると、
うん、
まあ、ぼったくりなんですよ。
要は何？ 18 万であれ、30万であれ、
はい。
その資金出そうと思う人が、ちょっとした知識あれば、もっといいの組めるってことでしょ？
同じ値段でもかなりハイスペックなのが組めます。
つまり、コナミが、その、どこかに多分丸投げしてやってもらったと思うんですけど、
ええ、
その程度のものを、そういう情弱側を騙すみたいな値段で売るわけだ。
そうなんですけど、情弱、まあ、よくわかってない人が、 まずパソコン買おう、18万出すかっていうところで、
まあそこですよね。
よく分かってる人だったら、うん、値段見てこのスペックでっていう部分で、うん、誰がこれ行くのかなっていうのがまず、果てなんですよね。
もうね、コナミはゲーム屋をやめろ
でこれを e スポーツの名前もなんか押してやってましたから。
うん、そういうモデルだ、みたいな。
そうです、そうです、そうです。で、側は確かにちょっとかっこいいんですよ。側はですね。で側で、その値段取っとんじゃないかっていう話も出てたんですけど。
側は、かっこわらじゃないですか、もう。
いやー、でもすごいところ。まあ、違うサイトで、同じ値段で、同じスペックで組んだら、
うん
18万のモデルはやっぱり10万切ったりするんですよ。おいおいっていう。
あ、実際ちなみに18万のスペック、18万のコナミの PC っていうのは、
はい。
ほんなら、まあ、ほんならとりあえずは真っ当にできるレベルだろ。
まあ、ミドルケースですね。ミドルタイプですね。
ああ。
ただ、CPU もですね、Core i5 なんですよ。
ああ。
ねえ。ちょっと古いね。メモリも8ギガしか、1本しか積んでないですし。
うん。
ちょっとスペックから見てもですね、ほんとこう、どこを狙っとんかが不思議なんですよね。ちょっと文句ばっかり言って申し訳ないんですけども、コナミさんっていうところなんですよね。
まあ、どっか、なんか、あれですよね、タイアップかなんかだったんでしょうけど。
いやー、でも、e スポーツといえば、やっぱコナミじゃないですか。
はい。
なんかその辺で e スポーツコナミ。が押す PC という部分で、なんか闇を見てしまうんですけども。
今日ね、さっきね、
はい、
帰ってくるときに、今日ね、6時ぐらいから、e スポーツのちょっと、中継を見てまして。
はいはいはい。
ウィニングイレブンを対戦するっていうのをやってまして。
うん。
で、まあ、それがなんで見たかっていうと、
ええ、
モンテディオ山形対、ベガルタ仙台の選手同士が、対戦をする企画をやってました。
パワープロでもなんかよくありますよね。
うん、で、まあ、まして、その、まあ、今こうやって、ほら、サッカーも、まあ、無観客からようやく有料観客になったんですけど、まあでも、いつも通りサポーターが移動とかができないので、
ええ、
自軍サポーターだけみたいな形とか、結構限定されたりとか。その中で、うん、やっぱり東北にある2クラブを対戦するみたいな企画であって、でね、
うん、
その、ウィニングイレブンって、てっきり PS4 だと思ったんですよ。
はいはいはい。
なんとスマホだったんですよ。
お
ー。あらら、あらら、そうなのねって思ったんですよね。
はいはい、はいはい。
うん。いや、なかなかそうやってちゃんとマーケティングしてんじゃないのって思ったところで、
ええ、
これだったりとかね。そうやって、
ええ、
コナミが、
はい、
頑張りどころちょっとちゃうんちゃうんかっていうところはすごく感じてますし。
そうですよね。
タイミング、今日収録タイミングなんですけど、
ええ、
今日、ラブプラス終わるらしいじゃないですか。
あ、はいはいはい。
まあなんかね、なんかオフライン版みたいなの出して、引き継ぎをするだろうなんだろうみたいな話があるので、
は
い、まずこれに関してはユーザーを捨ててなかったんだなとは思う反面ですよ。片やですよ。幻想水滸伝。
はい。
まあコナミがの代表するロールプレイングですよ。
うん。
でまあこれね、じゃあドラクエ FF に並ぶかってそうではないです。
まあそうです。
ただし、
まあ、いいわけでもないです、
ね。うん、そうそうそうそう。サードっていうわけでもないですよね。
うん。
やっぱスクエニの牙城は崩せない。うん。カプコンはというとあの手たらく。ね、ロールプレイングだとね。
そうですね。
うん。セガだってようやく龍が如くセブンというヒット作に恵まれた。
はい。
P.S. プレイあなんだっけ、ファンタシースターは。それはあったんですかみたいな状態ですけどね。
ちょっと違う方向に進んでますけど。
そうそうそう。まあ、ともかく、はい、その幻想水滸伝っていうのはそういうタイトルだったはずなんですよ。
そうですね。
なら、今回その、やっぱ辞められた方が、
うん、
クラウドファウンディングで、 この間のあれですよ、プラチナさんがやってみたいな。
はいはいはい。
あの、資金調達して、その、幻想水湖伝の、テイストを組むみたいな。
だから、あの、僕もよくそれ調べてなかったんですけど、コナミがやっぱり関係持ってるんですよね、
幻想水湖伝。そうですね。
名前は使えないんで、
うん、
あの、まあ、その制作チームが集まって、
うん、
そのテイストを含んだゲームを作りたいんだっていうのを、こう、公表してるわけです、
ね。うん。で、もう、大成功だったみたいですね、クラウドファンド自体は。
ああ、なるほど。
うん。これから本格的になるんですけど、そういうね、看板タイトルみたいなのをちゃんとこう、活かせないのかなって思うと思うんですよ。
あれだけ待たせて待たせて出して、この始末ですからね。
あの、桃鉄もそうでしょ、
はい、はいは
い。いや、いいっすよ、スイッチは新しく出すのはいいんだけど、その、おまけに、
はい、
ファミコン時代の桃鉄をつけますっていうのは、いや、そういう資産の使い方じゃないべよって思うんですよ、俺。
いやいやいや。どうしちゃったもんかですね。
大好きなメタルギアもこうなっちゃうんじゃないかと。ドキドキしますよ、俺。
もうパソコン出してる場合ちゃうぞ
よ、本当に。スポーツクラブ運営してればいいのちゃうぞと。
これが、なんか e スポーツ、これ専用みたいな形になってきたらまた怖いですよね。
まあ、ならないですよね。そうなんあの、ゲーミング PC 買う税は、あれですよ、そんな情弱じゃないですから。
まあそうですよね。
あ
でも押してきそうで怖いじゃないですか。
これも困りますよね。
まあ、そんな、ちょっと、コナミの話をすみません、してしまいまして。
いやいや、俺もなんか、乗じてなんか、ね。いやまあひどいこと言ってしまった気もしますけど、
はい
はい、じゃあ2本目、
はい、
ちょっとその怒りのまんまでいこうかしら私、
はいはいはい、
すみません、怒りのまんまというかちょっとねあることを考えましたっていう話なんですけど、
うん、
ピッチさんって、
ええ、
例えばその新作のゲームとか、
はい、
まあ自分が買ったゲームとか、
ええ
評判だとかっていうのって気にしますでしょ、もしくは、
ええ、
新たなゲームってどうなんだろうとか、ちょっと様子見たゲームっていうのは、
ええ、
ああ、なんかツイッターで随分騒がれてるなとかさ、
はいはいはい、
感じることってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
ね。で、その時って、その、ええ、例えばですよ、かつてだったら、ベンピチさんの得意な、あタコックスさん改め、タコ X さんみたいなね。
はいはい、
タコ X ですね、
はいはい。
あれですよ。その、
レビューとか評価ですか？
そうそうそう。
はい、
それって気にして買いました？
僕はですね、見ますね、評価は。ただ、その評価の中のいい評価を見ますね。
あー、なるほど。
悪いとこは見ないですね。
なるほどね。
あ、これ、こういうとこいいんだっていうのはいけそうみたいな形とか、
うん、
いいとこだけ、まあいいとこだけ見る言い方ですけども、うん、あ、これだっていけるとか面白そうっていう判断しますね。
なるほどね。そのレビューって大切だなって話をしたいんですけど、
うん、
今、絶賛プレイ中のゴースト・オブ・ツシマ。
はいはいはいはい。
今やってるんですよ。
ええ。
もうね、面白いっす。
ものすごい売り上げてますし、すごいですよね。
うん。まあ前評判っていうのもいろいろね、あった上でですし、うん、それをもう、でもね、新規 IP なわけで、
うん、
これってほらやっぱり、なかなか市場に出しましょうかっていう時に、なかなかこれが売れるかどうかっていうのは難しいじゃないですか。
うん、
で、そんなもんなんで、でもまあ、こうやって、発売を迎えて、私ももう、一月までになんないかな。もうラストバス2が終わってから直後ぐらいでもスタートしましたから。
なんで、ケンタウさんそこ行かれたんですか？
ね、去年の、実際なんかゲームアワード。
はいはいはい。
あれでもうムービー出たんですよ。
ええ。
で、まず、すごいなんか、えらい金かけてるな、っていう。
うん、
で、ゲームアワードの、レセプション中にも、
うん、
このちょっと画像はあと何分後みたいなカウントダウンまで、えらいこう見せ方もうまいというか、
はいはいはい、
ああいう感じで、なんかとにかくこの宣伝に金かけてこれを売らんとする力が感じるんです。
うん、
でそこからまず興味を持ったのと、
はいはいはい、
なかなか渋そうなゲームだな、
うん、
いうのが一つと、あの去年って赤色を取ったでしょ。
そうですね。
で同じようなその和風テイストのゲームではあるんだけど、
うん、
どういうものが出来上がるのかって気にはしてたんですよ。
うん、
でそこで俺実は発売から3日遅れなんですよ。
はいはいはい、
2日かな、2日かもしれない、
うん、
なんかそれ変わんないですけど、
うん、
もう初日2日目のプレイしたぜの、
うん、
そのスクショにしても、
うん、
感想にしても、
うん、
俺をチクチクさしてくるんですよ。
はいはいはい、
こうおもろいに決まってるわと、
うん、
ね、でちょっとラストオブアースの時にこの間も言いましたけど消化不良の気味だった、
はい、
オープンワールドしたいっていう欲求、
うん、
これを満たしてくれるのが多分一番大きい、はいはい、
うん、
でちなみにね全部生き切れてないんですか、全然。
ああ
。じわじわじわじわこう、あの、広げてる感じなんですけど。
ああ、いいですね。いいですね。
ここが一番楽しいです。
ああ、大好きですよ、僕は。ちょっとずつこう、歩いたところ広がっていくところですね。
ゴーストオブツシマの話は、
ええ、
ちょっと別でドアラジでしたいなと思います。
はいはいはい。
もうちょっと進めてからにしたいかなと思います
ね。それも気にはなっとったんですけども、その動画とか見て、うんうん、まあ間違いないという部分でのスタートですよね。
そうですね。
あ、うん、まあ、今の時代は、まあ、そういうのができるからいいんですよ、やっぱ。
そうですね。だからこれはだって評判を見ながらっていうことを持ってきたじゃないですか。
うん、
そこでですわ、
ええ。
昨日のウォーキングの最中に、
ええ、
ポッドキャストを聞きながら行ったんですよ。
はいはいはい。
で、今や、世界で、このゲームのレビューをするっていうところの信用性っていうのがいろいろあるところがあると思うけど、
うん、
まあ国内であればやっぱ圧倒的にファミ通ですよね、
うん。
これはもう昔も今も変わらないかもしれない。
うん、
まあ一部ではですよ。金積まれてるんじゃないかとかいろいろ言われますけど、
うん、
それは定かでないですよ。それにしてもまあやっぱ辛口だったり、
はいはいはい、
うん、これは買ってもいいんじゃないかと。
そうですね。まあ、好きなレビューアーさんとかもありますんで。
ですね。
あ、この人とちょっと感性合うなっていう部分がおったら、うん、その人のいいんだったら、まあ、タコ X さんみたいな形ですね。
うん、あの辛口の人がこれぐらい言うんだからよほど面白い
でしょ。間違いない。そうです。
あると思います、
ね、ええ。
昨日その聞いてたポッドキャストなんですけど、
はい。
アメリカ のゲームをやっぱレビューするようなところで、IGN っていう会社なんです
ね。
よく見るじゃないですか。うん、
はい、
ロゴも特徴的な IGN っていうロベベットがあって、うん、でその IGN のジャパンが、
はい、
ポッドキャストやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、そこでやっぱその、まあ我々の同じような番組って言ったらおかしいですけど、
うん、
やってるんですね。
うん、
そこでそのゴースト・オブ・ツシマの、まあプレイレビューをされてたんですよ。
うん、
で、ちょっと、外人の方なんですよ。
うん、
この方もまた随分とこの日本語が流暢ですし、
はい、
で、とても実は日本が好きみたいですね。
あ、
なので、なんかこちらに来て、ジャパンの方の、うん、お仕事としても、こう、ゲームレビューアーとしてもやってる。まあ、昔で言うとね、ファミ通の編集者さんも、スカウトされたみたいなのよく聞きます。ブンブンマルさんとかね。
あ、
うん、なので、まあ、珍しいことではないかなと思うんですけど、
はい、
辛口の加減が、ちょっと俺に合わなくてですね、
うん。
その、なんていうのかな。いいところはいいって褒めるんですけど、
うん、
その、退屈だってはっきり言っちゃうんですよ。
あ、
いや、あんたがケンタロスが楽しんでんだったら別に聞かなきゃいいじゃんとか思うんですけど、私としてもですよ、うん、このゲームの レビューをしてるつもりはないんですけど、
うん、
楽しさを伝えるっていうポッドキャストの番組で喋ってるつもりなんです、
うん、はいはい、
中にはちょっとやっぱ自分に合わなくて、
うん、
先ほどのように声を荒げてしまう場合もあるかもしれませんけれども、
はい、
なんというかな、その表現の仕方かなって思ったりもするんですよね。
動画関係だとどうしてもやっぱり再生数を稼ぎたいために、よいい、みんながいいものを悪いって言った方が結構稼ぎやすいところもあるらしいって
、
特にみんなが名作のをあえて聞き出す、これはダメだみたいな形でタイトルとか言うとる方が結構稼がれる部分で、無理やりやってるケースもあるみたいですけどね。
あのね、
ええ、
なんかまあ俺確かにちょっと荒がある部分ないと言わないですよ、
ええ、
ですけど、例えば UI 一つこだわってるのを見るわけですよ。
うん。
うん。ゲーム画面としてその侍映画にみたいに見えるようにみたいな工夫を随所に入れて。
うん。
で、かといって、そのゲームらしさっていうのを失わってない感じになるし。うん、で、なんか一番最初にこうなかなか感動だなと思ったところを、うん、サクッとけなされたから言うんですけど。
ええ。
行き先ナビゲーションって必要じゃん。
うん。はいはい。
で、単純に、ポイント、行き先ここよ、広いフリーに行けるオープンワールドのマップ上に、
うん。
ここに行きなさいよっていう、例えばクエスト目標とか。
うん。まあ、今はもう大体ありますよね。
ですよね。うん。それはもう迷わないようにするための工夫じゃないですか。うん、で、ポイントマーカーだけ置くっていう手段もありますよね。
うん。
うん。ただ、それに対して、風を使うんですよ、上手に。
はい。
そこにポイントすると、風が吹くっていうシステムなんですよ。で、馬に乗ったり、まあ歩いてもいいんですけど、その都度、そこまでずっとその方向に風が吹くっていう、表現をしてまして。
よく、もう、ざっくりとか矢印で方向を示すような形ですよね。
うん。
それをうまいこと、風でこう。
そうです。
はい、はいはいはい。
今、ピッチさん言ったように、あの世界に矢印出したら、俺逆に興ざめなわけです
よ。そうですよね。
おいおい、これはゲームっぽいなってなっちゃうじゃないですか。
うん、
ゲームやってるんですよ。
うん、
利便性考えたら一緒なんでしょうけど、
うん、
俺最初に驚いたのは、その風を使ってナビゲーションするっていう。
うん、
今度、そのレビューアーさんはね、
ええ、
この風がうるさいっていうわけですよ。
はいはいはいはい。
うん。もう、いつでも風吹いてる。そりゃ、ナビするもん。そりゃそうだよねって。じゃあ、あんた別にそう思わないんですよ。月って行けばいいじゃんって。その、ナビゲーションしないで、自らで行けばいいじゃんって思うわけで。
それがナビっていうのはもちろん理解して
やってる。理解してるんですよ。し、例えば、逆にその矢印なんか出したら冷めるでしょっていうのは分かってるけど、
ええ、
もうちょっと表現なかったかなって言うわけですよ。
はいはいはい。
お前考えてみろよって
言うんですよ。絶対よくあるパターンですよ。もうなんかこう、批判してる俺かっけえみたいな感じじゃないですか。
うん、ここはもうちょっと考えてほしかったですねっていうと、
ええ、
俺はね、最適解かなって思ってるぐらいなんですけどね。
うんうん、僕も聞いて、ああ、うまいな、そういうやり方あるんだっていう感じで、思いましたね。
うん、ちゃんとね、もみじの木のとこ、もしくはイチョウの木のところを走ればですよ。
うん、
その風にちゃんと舞うわけですよ。
あ、
いちいち止めがかっこよくなるわけですよ、それで。
はいはいはいはい、はい。
うん。
ああ、すごいですね、それ。
あれですよ、ゴースト・オブ・ツシマの UI とか、
うん、
ちょっとしたレビューになりますけど、びっくりするぐらいロード早いんですよ。
ああ、
SSD にも入れてるのもありますけど、
うん、
ちょっと PS5 の片鱗を見てくれる気持ちです。これ以上快適になるのかっていう感じですよ。
そうですね。もうそのロード時間の速さにもやっぱり開発者のあの賜物ですからね。
そうなんです。うん、最近のね、あの傾向でほら、ね、ローディング中にチュートリアル読ませるっていうやつあるじゃないですか。うん、
ええ。
わざと長くしてくれるらしいですよ。読めないほど早いんで。
そう。その辺も変わってきますからね。
もう、うん。うん。いや、 ね、本当に開発のね、端々に苦労が見えるようなゲームですし、
はい。
中には、もちろん、いや、ちょっとジャパニーズテイスト勘違いしたんじゃねっていうのもありますけど、
うん。
他にはありますよ。出てくるキャラクターが美人とか美男子がいないとかっていうのもありますけど、
うん。うん、
まあ、それに、そんなのをさっぴいてでもゲームとしてすごく面白いわけですよ。
うん。
それをね、表現の仕方だなと思ってて。
うん、
だから、それを聞いてて、不愉快にはなりましたけど、
うん、
はて自分のポッドキャストはどうなのかって思ったわけです
よ。はいはいはい。
実際っすよ。同じように、うん、俺が楽しいと思ってやってるやつを、難易度がどうやらっつって、このゲーム買ってねって最初に言ったにもかかわらず、最後はなんかけなして終わってたやつがありまして、
はいはい、
ポッドキャストね。それ最後まで聞けずに私、うん、そっとじしましたからね。
なるほどね。
うん、だからその言葉の強さとかもあるんですけど、ちょっと表現なんだよなーって思います。レビューに正直なのはいいことだと思うんですけど。さあ、このゲーム楽しいから買ってねっていうような物言いをしたいなって俺思いました。
そうですね。
で、ドラクエ10楽しいからやろうぜっていうポッドキャストにしたよね。
いや、僕ほんまけなすのは、やっぱり悪いときは聞きたくないっていうかですね、やっぱり聞かんようにはしてますね。
ねえ。
いいところね、聞いてやっぱり楽しみたい
ですか ね、はい。というような、ちょっと、自分への戒めも含めた。
はいはいはい。
2本目のネタでございました。
なるほどですね。
ドワラジ
ー。ハピさん。
はい。3本目、ちょっと短いかもしれないですけども。
はい。
僕最近、まあ YouTube もよく見ておるんですけども。
はい。
最近僕 YouTube でハマって見ておるのがですね。未解決事件とかですね。
どう？
いわくつきの事件とか。
おう。
よく見るんですよ。で、まあよく有名な事件のその後とか、
うん、
結果とか、まあ、当時ニュースでパッと見るんですけども、その後の結果とか展開ってもう、あんましわからんじゃないですか。
うん。
犯人がどうなったかとか、その裁判の結果がどうなったとか。
うん。
その辺も結構繊細に説明してくれとるんで、
うん、
わーってすごいなって思って聞いたりするんですよ。
ちょっと先に突っ込ませてもらっていいですか？
はい。
なんでドワラジ来るとこういう優等生っぽいんです
か？いやいやいやいや
いや。いや、佐賀さんではあのざまなのに。
で、未解決事件も、はい、結構怖いのがあったり、
はい、
で、なんでこんなに殺人が、まあ、言い方がうまくいくのでバレないのとかですね。すごいなって思って。で、また、その、いわくつきの事件っていうのは、大体警察の初動捜査が悪かったり、怠慢な態度が見えたりするんですけども、
うん、
なんかテレビで聞くのと実際あった話とかが全然違うなと思って、
うん、
で、まあ僕もですね、いろいろ、まあ、ゲーム内であるものを事件を解決してきましたんでですね、アドベンチャーゲームで。
はい。
まあ何かしら僕のその推理力考察がなんか役立つかなと思って聞くんですけども、
はい、
やっぱりさっぱりわからんですね。
いや、あなたにわかるぐらいだな、未解決になってないと思います。
もう不思議やな、謎やなっていうのがありますね。
あ、
怖い、しかも怖いですね、本当。
あの
誘拐事件とか、
はい、
年間こんなにあるんだとか。
うん、
ちょっとやっぱり怖い事件って、まあ僕田舎なんでそういうのあんまし見にしたことなかったんですけども、
うん、
街中っていろんな事件があるんだなと思って、
うん、
うん、で、その立場、その、まあ、被害者遺族とかになった時の気持ちとかこう考えたらすごい痛い事件とかやっぱあるんですよね。
うん、
だから、なんか、この事件気になるなっていうのを今追っかけてますね。
へ
ぇ、
意外。
意外ですか？
例えば何、あれですか、何、例えば、有名なとこですと 3億円強奪事件とか。
ああ、もちろんそれも見ましたし。
グリコ森永事件とか。
光町の、あの、主婦の、あの、バラバラ事件とか。
スーパー南平事件。
ああ、ありました、ありました、ありました。あれも不思議ですよね。
ああ。うん。俺もついこの間見たからこの今出てきたんですけど。
あ、聞いたと見られるんですか？
あ、いや、あの、別に超常現象が好きだとか、そういうことでもないですけど、
ええ、
あ、そういうのをこう、例えば3億円強奪事件なんていうのは、
ええ、
未解決事件の、
うん、
有名なものの一つじゃないですか。
そうです
ね。で、まあほら、いわゆる時効を迎えて、なおかつ未解決だからこそ、その、ピッチさんが騙されるかのような、フィクションの話とかも、こう結構ドラマのベースとして作られたりするわけですよ。
うん、
だから何年かに一回ぐらい、あの未解決事件の今はみたいな感じでやってて、で、感じるとこはぼかすんですよ。
うん、
でも、実はこういうやつもいたぜっていうようなところで、見ると、やっぱこいつ怪しいんちゃうのみたいななるじゃないですか。
そうそうそう。で、また、その YouTuber が、その、それぞれその個人の、展開を言ったりですね、考察を言ったりするんですよ。
うん、
それを聞くと、ああ、そういう見方もあるんかとか思ったりですね、
うん、
あ、ほんま、え、そいつが犯人ちゃうんとか思ったりやっぱりするんですよ。
で、それなんで追い詰められないのみたいなでしょ。
そうです、そうです。
そうそうそうそう、そうありますよね。ちょっと前ね、あの、TOKIO、まあ、脱退されますけど、
はい、
永瀬君が主役のドラマで、
うん、
黒コーチっていうのが。
はいはい、
あの漫画原作なんですけど、
ええ、
これもなんかそういうそのなんか未解決事件の裏にいわゆる公安が動いてたみたいな、
うんうんうん、
ああいうドラマとか漫画のせいでなんか日本の 公安ってなんか悪い組織だみたいなしかないですもんね。いや、
ほんまですね。感じるものもあるんですよ。まあもちろん事件の内容ですごい頑張ってる刑事の話とかもあったりするんで、全部が全部そういうわけじゃないんですけども、いや、ほんと、なんでこの事件をその、報道しないのとかですね。あえて、その、報道しない事件とかも、なんか、まあ、あるみたいなんですね。都市伝説かもしれないんですけど、うん、そこになんかこう、組織的な絡みがあったり、
うん、
ね、そういうのをなんかこう聞いていくとですね、興味津々なんですよ。
あれ？
で、夜中に聞くの怖いんで、やっぱりちょっと明るくなってきちゃってるん
です
けども、集中して聞くんで目も覚めるんで。
まあね、心霊のなんとかとか、
ええ、
あ、みたいなのを、見るよりは、
うん、
なんか、あれですよ、事件的なものっていうのはなかなか、あれですよ、やっぱり現実的に起こってるし、ね。
一番怖いと、犯人が捕まってないっていうのがやっぱり怖いですよね。
うん。
うん、そういうのがあって、平然に僕らと一緒のこの世界、普通に、生活しとると思ったんですね。めっちゃ怖いなぁ思って。ちょっとそういう YouTube をなんか見てますね。
ああ、なんか、ちょっとだけ賢なとこ見たんですけどね、今。
あ、ありがとうございます。
そうですか。
はい。
はい。いろいろ、自分の興味持ったことを見るっていうのは大事なんじゃないですか。
そうですね。
というようなピッチさんの3問目でよろしいですか。
はい。ありがとうございます。
はい、私の3本目。
はい。
息子の話なんですけど。
はいはい。
まあ、このコロナウイルスが絡んでですね、
うん、
様々な、こう、イベントですとか、
うん、
まあ、学校行事ですとか、
うん、
中止になったりっていうのも、もしくは変更されたりとか。
そうですね、とことんこっちの方もなくなってますね。
で、私、もうほら、息子、ここ1年生入学したばっかりですので、
ええ、
そんなタイミングの入学式を迎えたんですよ。
はい。
いろいろこう、ようやくその一応平常に戻ったというか、部活動も、通常通り、なかなかね、はい、その運動部で、対外学校戦みたいなものをする、
うん、
練習試合ですとかね、
ええ、
そういうふうにはならんみたいですね。
うん、
ですけど、まあ、まず学校生活、それからやっぱり、クラスでのね、っていうのが少しずつ、聞こえてきてる、うん、いうような話もあったり、 とたまに友達来てうちでスマブラしたりみたいなのもありましたから、うん、
はいはい、
まあそういう風な感じで、まあ、で、すごく伸び伸び学校行ってるように見えますわ。
うん。
で、まあこの、今夏休みです。
はい。
で、まあ短い夏休みになりましたね。これ全国どこでもだと思います。
そうですね。
うん。で、まあ、お盆明けぐらいですね。
うん。
また最大2学期が早くも始まりますね。
うん。
で、2学期といえばですよ。
はい。
まあ、レクリエーションの2学期だったりするわけです。
うん。
本来ならですよ。2年生なんかは修学旅行があったんです。
あ、それも、なしですか？
なんかないっぽいですね。さすがに県外のまして、首都圏部に行くっていうのはできないような状況なので。
はい。
さて、これ2年生かわいそうだなとか思いますし。
うん。
なかなかね、それを無理強いしていくのもちょっとあれですから。
うん。
まあ、積み立て返金して終わりなのかなとかね。
はいはい。
いう部分でもあるんでしょうけど、まあ、これは来年以降もですね。
うん。
なんだったら来年うちの息子がその年じゃないですか。
はいはい。
実際、来年どこ行きましょうかっていう、こう、リクエストもあったんですよ、親にね。
うん。
なんで、まあ、関西方面とかにね、行ってみてもらいたいなと思って。
ええ。
それこそ、来年ぜひとも会ってほしいなっていう祈りを込めてなんですよ。
うん。
で、そこでなんですけど。
はいはい。
秋口といえばですよ、
うん、
体育祭、文化祭があるじゃないですか、
うん、
でこれもちょっと縮小傾向でやらないといけないっていうふうに学校の方針が決まったようです。
でしょうね、
はい。で、まあ、いわゆる体育祭というと運動会チックなもの、
うん、
まあ、学年縦割りにして、
はい、
で、赤組、青組、じゃあ赤組、白組でクラスが多いので、大体はこう4色ぐらい。青組と、なんだろう。何がいいんでしょう。黄色組とかやるじゃないですか。
はいはい。
そんなんして対抗戦するみたいなのが、まあ例年の、あの、体育祭、運動会みたいなものだと思うんですけど、
はい。
今年それもしないと。うん。で、文化祭も若干ちょっと縮小気味というか、ちょっと、いろんな出し物をするのをやめましょうみたいになったみたいです。
なるほどですね。
で、この間ちょっとね、うちの息子が晩飯食ってるときに、はい、あ、そうそう、つって。体育祭、ちょっと内容の変更があって、つって。
うん。
あの、e スポーツにやったんですよ。
e スポーツですか？
うん。
エレクトロニクスのいいです
よ
ね。
俺も、神さんも飯食いながら、はい、えっつって。
それは山形かです。それともそこの学校
が。うちの学校だけみたいです
よ。おー。
うん。まあ、いきさつ、結果ね、ちょっと蓋開けてみたんですよ。ちょうど、あの、学校から昨日プリントが来まして。
はい。
実はなんだって思ったんですけど。何種類か種目があるうちの1個が e スポーツじゃないです。
あー。
それも、できるだけこう密を避けられるものを選んだみたいな。
いや、まあ、野球、サッカー、e スポーツみたいな感じですか。
うん、なんか、キックベースらしいっすわ。
あ、
うん、キックベース何言ったかな。あと、2種類ある、2種類とあって、そのうちの1、うん、もう4種目目が e スポーツっていうくくりになってるんで。
はいはいはいはい。
で、じゃあ何すんのってなるん
です
か。
ですね。
あの、4種目だそうです。
はい。
レース部門。
はい。
マリオカート8。
お
ぉ。サッカー。ウィニングイレブン。
おぉ。
格闘ゲーム。
はい。
大乱闘スマッシュブラザーズ。
おぉ。どうした、ほんまに e スポーツっぽいですね。
で、4種目目。
はい。
これは体育祭ではないんですけど、もはや。
いい
文化祭の域だと思うんですけど。音ゲー部門。
あ、いいですね。
太鼓の殺人。
めっちゃ羨ましいですね。
これを学校行事でするっていうわけですよ。
はぁ。いや、ちょっと要は、一回見やったことないことかもおる
ん、ね。うん、まあ、だからそういう子らは、完全に体育会系の人間は、 運動やってくれよって多分なと思うんですけど。でもやっぱり、ね、これ実はリクエストによるもんだったらしくて。
あ、生徒の。
うん。何したい、はいはい、ってなった時に、こういろいろ例が上がった中で、うん、うちの息子がなるわけねえべと思って e スポーツって書いたんですって。
ええ。
みんな思ってたみたいで、それで決定したみたいですよ。
え、それいつやるんですか
?8 月後半です、ね。
え、その、機種、ハードはどうするんですか、おのおのです、
どうするんですかね。だから、実はね、いろいろ、興味深いことがあって、
はい。
もっとその、もっと大規模に学校を上げてみたいな状態だと、多分ね、当然クラス代表を出して、各種目の代表みたいなのを出して、学年クラス対抗みたいにするんでしょうから、
うん、
1学年5クラスかける3学年あるんで、
ええ、
それぐらいの生徒を集めての種目になるんでしょうけど、
はいはいはい、
盛り上がるでしょうね、まずは。でその中での、
ええ、
むしろね、運営を見てみたいです。どうやんのかなっていう。
まあ、今年初ですから、
うん、
まあ、いろいろ問題クリアして、次からこう生かしていくとは思うんですけども、
ね、
何を参考にしていくんですかね。
そうなんですよ。
先生らもちょっと、よう分か
ってお前らがやれってことになるんでしょうけど、
はいはいはい。
うん、そういうものも、なんか、まず、時代が変わったんだなと思いますな。
それを受け入れた学校も偉いですね、自分が、
うん。あとね、工業高校なんですよ。
うん。
ゆえに、
ええ。
今でも変わりませんけど、うん、男子率が高いんです。
あ、そうか、そうか。
なんなら、なんだ、5対5なんて夢の、また夢で。
そうですね。
1対9なんですよ、もう。
そうです。僕も40人のうち2人女子でしたね。
あんまり変わんないですわ、
うん。
なので、男子が多いのがまず理由。
うん。
それと、男子の、おそらくスイッチユーザー率が高い。統計取ってないですよ。でも、かなり高いと思います。
だって、マリオカートにスマブラに。
うん。ウィニングイレブン以外は。
はいはいはい。
スイッチですからね。
うん。
で、男子校、反男子校。
はい。
スイッチ所有率が高い。
うん。
スマッシュブラザーズ、プレイヤー率も高いっていうね。
もうですね。
うん。で、そういう奇跡的な状況もあって、だとは思うんですけど、いや、まずはね、ちょっとね、まず、こういうコロナがあってね、
うん、
学校に外部の人間が行くってのは良くないじゃないですか。
はいはいはいはい。
多分ダメなんでしょ
う。うん、
見に来て。
あ、そのルールであるとかその内容がどうなるかはちょっと気になりますね。
ね、レギュレーションどうするかとか。
そう。ただこういうのなんなんで、ただ持っとる人だけが寄り添って集まって。遊んどる部分だけはちょっとあれですけど。
そうですね。ちゃんと競技として。
そうですよね。
うん。予選だったら予選してとかね。決勝は体育館で大画面でやろうぜとかね。
そうです、
ね。そこまでで運営するんだったら、もうすげえなと思うけどね。
ですね。
で、
これをまあ、誰がこう引っ張ってやっていくかいうのがちょっと楽しみ、うん。
学園ドラマとかであるみたいに、
うん、
放送部の連中がさ、実況をするとかね。とかだと面白いんですけどね。
まだ、でも元年ですか、まだ難しいじゃないですかね。
いや、やるやつはやりますよ。今、YouTuber 時代ですから。
あ、そっか、そっか。
うんうんうん。そんなもん。
抵抗がない
です。うん、そうですよ。
ああ、いいですね。
なんか俺、高校の時ね、
いい
文化祭、まあ、クラスのが、クラスの出し物みたいな時に、予算が、なんか、2万円とか与えられてて、その中でだったら、まあ、なんか出し物するとか、ほら、何、女の子のクラスなんかは、屋台っていうか、そのなんか、お好み焼きを売るとか、やるから買いに来てね、みたいなのやるんですけど、
うん、
俺、誰もやる気がなかったんで、
うん、
俺、一つ大会したんですよ。
おお、その頃から。
そうそうそう。それで、予算で、
うん、
真っ白のシーツを、でっかいのか、うん、2枚買って、
うん、
真ん中白いガムテープで止めて、さらにでかい画面にして、
ええ、
で、暗室作って、
うん、
で、学校からプロジェクターを借りて、
うん、
スーパーファミコン繋いで、
すごいね。その頃からプロジェクターの発想があったんですね。
うん、プロジェクター借りてくるのはタダでしょって話なんで。最悪壊れたらこの予算でジョイスティックとスーパーミコン買えばいいわぐらいで。
はいはいはい。
うん、で、トロフィー1本出してかな。
ええ。
で、参加者求むっつってね。
うん、
文化祭の1週間前ぐらいかな。全学年で腕に覚えられるやつ来いよ。なんだっけ、俺より強いやつに会いに行くんでしたっけ、
はいはい、
ポスター作ってですね。
ケンタロウさんを倒すわけじゃないですね。まあ誰か、隣と決
して。そうです、そうです。あくまで。運営側に立ってやってるんです
。はいはいはい。
なんで、そういう、やっぱ、なんか、そういうのがちゃんと、できたんだったらすごいなって。
それでも、とかね、父ちゃんはこうやったんだぞって言える
じゃないですか。そうそうそう。ネットの中継とかでもいいから見せてほしいなって思いました
。すごいですよ。僕らの学生時期にそこまでやってたってすごいですね。
なあ、そうですか？
ええ。
まあ、好き勝手しただけなんですけどね。
それは結構集まったんですか？
ああ、来ましたよ。
お、
うん、2年生の強いやつが優勝しましたよね。覚えてますか？
はいはいはいはい。
なんで、そんなんで会いましたし。だからこれをもう学校レベルでやれるってなって、と楽しみなのは、来年以降も、それ続けられることとか。
ああ、もう今年次第でしょうね。やっぱり盛り上がった、うん、いい感じになれば。
これが噂が噂を読んでね。
うん。
よその学校にも聞こえたと。
うん。
何？あそこの工業高校、e スポーツ学園祭でやったんだって、ってなって。
うん。
うちもやろうぜ。
うん、うん。
で、
うん、
学校対抗戦みたいなね。
うん。
なるとか。
ちょっとテレビで特集されたりするんじゃないですか。
ねえ。そんな風に、なこととか、なんか夢が広がるなぁなんて思って。
うん。
うん。
いいしね。
うん。ピッチさんが言うような、単純なゲーム大会で終わんないといいな。
それですよね、ほんと。うん。よくよく、練ってからですね。
なんか、
好きな人が集まってただただゲームして終わったりみたいなのは寂しいですよね。
うん、なんかね、うちのね、ちっちゃな町内の祭りなんですけど、
ええ、
今年はやっぱり縮小でやらなきゃならなかったんですよ。
うん、
なんで、ちょっとそのビアガーデンとかやめて、ちょっとゆっくり声もかけずに、わっしょいわっしょいの掛け声もなしで、
はい、
粛々とこう回るみたいになったんですけど、
うん、
どうしてもこれ、宮司さん、若い宮司なんですけど、
うん、
やりたい。
うん、
今年のこの状況でないとできないことをしたいって言ってやったんですよ。
はいはいはい。
でそこにはもう、まあ、青年部もちゃんとね、運営に携わるっていう意味でもやってってことだったんですけど、
うん、
今年でしかできないことっていうのを一つとして今、なんかその、なんか、学園祭のやり方みたいなのも、ある種密になるかもしれませんけどね。
うん。
うん、でもまあ、ちょっとそういった形で、なんか、面白い発想が出たのかなと思って。
あ、そうですね。
うん。
それ結果ほんま聞きたいですね。
そうですよ。
うん。
うん。8月の末ぐらいにあんのかな？
はいはいはい。
うん。ちょっと、いろいろ聞いてみますわ。お前何エントリーすんでんとかね。
そうです。腕に自信があるんですからね。英才教育の頼むものですからね。
だからスマブラはね、やっぱ重いんですって。
でしょうね。
ああ。腕に覚えあるらしいですけど、うん、やっぱり、いないので、うん、俺なんか太鼓の達人になりかもしれんみたいな言ってるんですけどね。
太鼓の達人はなんか個人戦みたいですからね。
そうですね。
うん、
うん。なので、まあそんな何かがね、そんなのが話聞こえてくれば面白いかな。
そうですね。
はい。
はい。
以上、じゃあお互い3本ですか？
はい。
もう結構喋ったな。
ほんまですね。
はい。
はい。
以上、ケンタロスピチカートミルク、小ネタ集でございました。
はい。とわらじ。
エンディングでございます。
はいはい。
はい。ドラゴンクエスト。
はい。
8周年ですよ。
8周年ですね。
これをオープニングトークに持ってこいってな。逆に、まあ、ゆっくり喋りたいなと思って、エンディングに持ってたんですけど。
はい。
はい。この間、運営さんの方が、
うん、
まあ、DQ10TV もスペシャルということで。
はい。
まあ、ちょっと歴史を振り返りながら、みたいなことも やりながら、
うん、
バージョンディレクター、バージョンプロデューサー、
うん、
まあ、ヨースピはじめ、
はい、
初代の藤沢さん、
うん、
斉藤リッキーさん、安西さん、
はい、
もちろん青山さんもですね、
うん、
集まって、なんかいろいろやってました。
はい、
まあ、新情報なんかはなかったんですけど、まさに8周年お祝いをっていうことで、やってましたよ。
うんうん、8周年ですもんね。
ねえ、いや、ドアラジも、そことこ、共に、こう、もう、どうですか、6年か、
うん、
やってるわけですけど、もう、すでに確かピーチさんと覚えてるのは、もう、バージョン3が入る頃でしたよね。
そうですね、そうですね。
ねえ、そう思うと、そこからも、まあ、はるかにもう、ね、年月も経ってますし、
うん、
あの頃、覚えてます？まず、ドアラジで喋ったの覚えてると思うんですけど。
はい。
10年続くかねって言ってましたよね。続いてほしいねとかって言ってましたけどね。もう、あと2年っすよ。
うわぁ。2012年でしたもんね。
ああ、発売がですか、はい。
そうです。8月。もう、なんか、買いに行って、行った時のこととかですね、その夜プレイした時のこと今でもなんか覚えてますもん。
ピーチさんは、うん、と製品版がスタートだったんです。
そうです、そうです、はい。
ああ、そうか、そうか、そ
う
か。う
ん。
まあ、やっぱ、その感覚って忘れもしませんよね。
そうですね。いや、僕、次の日牛乳入ったら早く起きにゃいけんから早く寝にゃいけんのんですけども、
うん、
その日は僕、買って、早く帰ってやるんですよ。いつもより早く仕事が終わって、
うん。
ほんで、プレイして、あんま情報入れんかったんで、
はい。
ちょっと新鮮でしたね。
まあ、オンラインゲームは経験があったものの。
そうです、そうです。え、最初、完全オフやんとか、
うん、
え、兄弟こんなに作れるんとかですね。
うん。
もう、ワクワクしてやってましたね。
まあ、今のね、まあ、そこさ、ピッサンの話で、ドラクエ11じゃないですけど、
ええ。
やっぱ、最新作のドラクエってこれかって思って触ったじゃないですか。
うん。
あの映画もう8年も前なんですよ。
ですね。で、その日に、オンラインに出て、そこで、初めて話してパーティー組んだ人と、チームを作って、未だに続いてますからね。
うん、あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
それが大事ですね。あのね、やっぱ俺も一番最初に入ったチームの人って、未だに実はそのチーム移籍はしましたけど、フレンドだったりするんですよ。
はいはいはい。
で、未だにログインされてる方もいますし、続けてるんですけど、
うん。
中にはもうやっぱ、例えばチームリーダーとかももうやっておられないのかな。
ああ、
うん。うん、ですわ。
そうですね。やっぱり、中にはやっぱおりますよ。やっぱり、抜けた人であるとか、もうされてない方おるんですけども、うんうん、そのリーダーとは今でもその、ずっと繋がってますし、初めて僕が、盗賊で、その、チームリーダーが、僧侶だったんですよ。
うん、
それで、プスゴンを倒していきましたね。あれから8年かと思ったらすごいっすね。めっちゃ強かったんですけど、あの時は。
ですね。
現状さん、ベータテストからでしたね。
うん、ベータテストでいじって、だが故に勝ったって言ってもいいのでね。ひょっとしたらその当選がなかったらひょっとして手をつけてなかったかもしれないですからね。
ああ、そこまでですね。
うん。
幻のウェディでしたよね、最初。
そう。ウェディのケンタロス。本名でしたけどね。お察しの通りの本名ですけど。
はいはいはい。
うん。全くウェディが合わないなって言ってね。
で、あとまあ、ここまで、こんなになるとは思わなかったですね、ゲーム性が。まあ、当時はやっぱガラリと変わりましたけど、英法に変わっていったなっていうのはありますし。
うん。
うん。
い や、まあ、オンラインゲーム、やっぱそれぞれあって、
うん、
いや、いいだけじゃないんですよ。
うん、
ちょっと、それはちゃうんじゃないですか、みたいな、
うん、
方向に行ったりする場合もあるんですけど、
うん、
それもちゃんとやっぱり、緩やかなのか、急激なのか分かりませんけど、ちゃんと方向修正してくるのも、やっぱオンラインゲームだからこそっていうのもありますし。そ
うですね。で、あと今、アニさんと、番外編やってますけども、
うん、
一応その番外編も一応、バージョン1の、その、8年前に出たその、
うん、
バージョン1のストーリーを追っておるんですけども、
はい。
めちゃめちゃストーリーやっぱ多いんですよね。
多いですね。
この、
まだ終わらないですからね。
この完成度をこの時に作ってたんかっていうので、改めてびっくりしながら聞いてますね。うん、
若干ね、やっぱ、後から追加されるストーリーがゆえに、後付け感があるものもやっぱありますよ、そりゃ。
はい、はいはいはい。
ですけど、まあ、村クエとかはね、各町クエっていうのは、当初からですし、
そうです。
その設定を後にも活かす場合っていうのは大いにあるわけですから。
改めて聞き直す、もう完全忘れとるところもあるんですけども、うん、こんなに組まれとったんだ。まあ、兄さんの言い方がまた上手いんであれですけども、うん、ここまで組んどったんかとかですね、うん、ここまで考えとったんかで、ね、ほんま、仰天ですよ。
ですね。
うん。あれを8年前、の作品ですかね。
ね。ね、簡単にさ、
ええ、
オンラインゲームだからこうドラクエ渋ってるみたいな、やりなよ、さっきの楽しいゲームをどう楽しく伝えるかって話をした時に、
うん、
天はオンラインだからねっていう人いるじゃないですか。
はいはいはい。
その人にいやストーリーでいいから、そのレベル上げやらエンドコンテンツやれって言わねえかなと。ストーリーだけやりなよって。
そうなんですよ。一生やれと言わんから、ね。
そうそう。言いたいんですけど、このストーリーを、まあ、メインは、まあ、流れるようにやってしも、うん、メインやってけや、そりゃ、サブもやりてえよってなるじゃないですか。な、その時に、サブが終わらないみたいなのもあるとんじゃないですか。
そうそう、サブの完成度がここまで高いとはっていうところが。うん、本当ですね、レベルの上限解放を一つにしても、うん、ここまでそのストーリーを考えとったんかっていうのをですね、
うん、
改めて思うんですよ。
うん。
うん、いやー、すごい、練られてるなっていうのは、思いますね、
うん。いや、まあ、相変わらずですけど、このドラクエ10、うん、プレイされたことない方も、ぜひ追いつけますから。
そうですね。
で、ちょっとね、やっぱバージョンの間なんか、ちょっと、まあ、課金の部分もありますけど、
うん、
お休みしたっていいじゃないかと、
うん。
この世界に一歩踏み入れていただくことが大事なのかなと思うんで、
うん、
間もなくですよ。今日295回。
はい。
ドワラジも300回です。続けてきましたね。
300回ですか。
うん。一応先言っとこうかな。
はいはい、はい。
あんま大々的にしません。今年、うん、その、切り版だとかって何もしませんけど、
うん、
ちょっとだけ、新展開をしたいなと思っていることがありますので、これは後々ちょっと発表したいなと思ってますけど。
はいはいはい、はい。
ドラクエ10の方、まず、8年目おめでとうと。
うん。
で、加えて、9年目のスタート。これから、2桁10年目に突入する、また、助走期間なんじゃないですかね。
うん。
なので、そこを支えられるようにまた楽しさを伝えられるドアラジでいたいなと。
はいはい。
うん、みんな巻き込んでやりたいなと思ってます。はい。
はい。
はい。あとね、もう一個。
いい。
ドアラジ絡みなんですけど、ここでちょっと言って伝わるものかわかりませんけど、
はい。
過去2回登場いただきました、
うん。
アストルティア・プリンセス。
うん。
並びに、オルフェアプリンセスも取られたな。
はい。
あやねこさん。
ええ。
ご結婚されたそうで、おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
しかもですね、お相手がですね、この間ちょっとある、その、アストルティアプリンセスコンテストのちょっと受賞式みたいなのがあって、集まろうぜみたいなイベントをお誘いいただいたもんで行ってきたんですけど、
はい。
そこでもお会いしたら、なんと、プクレット、プリンス、取られた、
ええ、
もやしさん、 ていうプクリポの方、
はい、
いらっしゃるんですけど、
ええ、
このプリンスとプリンセスでご結婚されたという、なんかすごくおめでたくて嬉しいお話をお聞きしまして。
いや、それマジですか？もともとじゃなくて、
アストルティアコンペ、そうなんだ。アストルティアコンですよね、まさにね。アスコンですよ。
もう運営さん使ってんじゃないですか？
あのお二人ならではでね、プクリポ揃ってのね、
ええ、
なんですか、結婚式みたいな写真を撮ってですね、アップされてます。はい、ちょっとご覧いただきながら皆さんで、まあおくらばせるなるかもしれませんけど、おめでとうということで。
はいはい。
いやー、素晴らしいことですね。
うん、
お二人の、末永きお幸せをお祈りして、ドアラジからもおめでとうをお送りしたいと思います。
はい。
はい。
番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリにて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは、毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。Thank you.